おはようございます。今日は続きでティモティの第一手紙、から勉強したいと思います。初めにちょっと復習したいと思うんですけれども、このティモティの第一手紙はパウロというリーダー、そして弟子ティモティのもう監督しているような手紙なんですね。そしてこの手紙からリーダーはどういうものなのか、特に神様がどのようなリーダーを望んでいるのかということを学べるんではないかなと思うんですね。そして聖書的なリーダー、またこの世の中にあるようなリーダーの価値観、考え方が全く違うんです。完全に違うんです。そして人間的なやり方でリーダーになろうとすると、教会っていうのはダメになっていくのか、縛られるような教会になってしまうんですね。ですから今日はこのテーマでちょっと話したいと思うんです。そしてまず、リーダーシップ、先々週も言ったんですけれども、影響力なんですね。そしてこれちょっと春樹ちょっと手伝ってくれますか。ちょっと見てほしいんですけれども、まず春樹君にお願いしたいのは、ポーズとして小学校3年生で野球試合、サッカー試合優勝したばっかりで自分が1点入れたっていう感を出してください。どうぞ。はい。で今度はこっち側が、これからライブがやって、もう矢沢駅地の精神でやりたいと思います。ポーズどうぞ。そしてこの2人を見れば、その出してる電波っていうか影響力っていうのは全く違うんですね。この方はもう子供のような嬉しいな、1点入れたんだなっていうような、そしてどっちが話しかけやすいんですか。 こっちだと思うんですね。いや、矢沢はちょっと距離を取りたがるようなものなんですけれども、どうしてこの二人を呼んだと言いますと、私たちは自分のポーズとか自分のスマイル、自分の歩き方、自分の動き、自分のしゃべり方によって周りの人が影響しているんです。ですからその意味でリーダーになってるんです、私たち全員。ですから皆様どういうリーダーになってるんでしょうかって、それをちょっと皆さんも考えてほしいんです。周りの人の祝福になっているのか、それか寒いような、なんか重たいようなものが周りの方に出しているのかって。ですからこれはなんかエリートのなんか選ばれたリーダーたちだけの話ではなくて、私たち全員成長できるんではないかなと思います。ありがとう。そしてあとは話してたのは、2種類のリーダー、特にキリスト教の中にあるんですけれども、一つはイエス・キリストのために働いているって。そしてこれが大間違いなんですね。イエス・キリストのためだったら、何となくその考え方が、神様はそこにいて見てくれている、ですから自分のいいとこ頑張って見せないと、自分の音楽の賜物を見せないと、いいとこを見せないと、だって神様あっちに見てるんです。神様のために生きている、頑張っているっていうのはしんどいものがあるんですね。なぜ言うと、そのイメージの中で神様と自分は距離があるわけなんだから。もう一つの考え方、これが神様が望んでいるようなリーダーなんですけれども、イエス・キリストを通して生きる、イエス・キリストの器になる、そしてその一瞬一瞬イエス様と共に生きる、その中でリーダーシップを取るっていうのは全然違うようなものなんですね。のために距離があって頑張るっていうんだったら、どうしても周りの人にプレッシャーかけてしまって、そしてもうこうしないとダメぞ、ああしないとダメぞっていうもんなんですけれども、イエス・キリストの種類のリーダーっていうのは、神様と共に生きるようなものだったんですね。ですから例えばイエス・キリストが十字架にかかる前に裁判があって、そしていろいろ質問されてて、そしてその時にシーザーが、私があなたを死ぬか生きるか権利があるから何か言えよっていうような命令が出した時に、イエス様がぼーっとしてた、 多分その時どうして返事がしなかったというとね、天のパパと相談してたと思う。この場合なんか言った方がいいかって、やめときってね、どっちみち導きは十字架やから、だからね落ち着いて黙ってたんですね。一瞬一瞬天のパパと共に生きるリーダーシップ、それが本物のリーダーで、そしてそのようなリーダーが一人がいれば素晴らしいような教会が作れますけれども、それじゃなくて神様のためにやってるんだっていうのがあると、人間的なプレッシャーが入ってきて、ものすごいしんどいような教会になっていくんですね。それで気の毒なんですけども、多くの教会そういう形で走ってるんです。ですから、お客様が来てもみんな必死で走り回ってて、もう大変だなって、クリスチャンってもう見てよ、みんなしんどそうに走り回ってて、なぜ言うと自分の力で頑張ろうとしてるので、ですからその精霊の力はなかなか見えないっていうのは非常に多いんではないかなと思うんですね。でもう一つ、この、テモテ、3章あんまり進むことができないと思うんですけども、1節から2節だけになるのかなと思っています。じゃあ読んでくれますか。テモテ3の1から2。
人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし教える能力があり。
そしてこの中でまず分かるのは、本当に基本的なことなんですけれども、どうしてこれがテモテに言ったわ、理由が言いますとね、そのグループの中で、その教会の中、その中でリーダーを探してたんです。よそのとこから、ね、取り出して面接があってリーダーを選ぶんではなくて、その教会の中でリーダーシップを探してたんです。リーダーを探してたんですね。ですからこの話を出たんですね。でこのニュアンスとして分かるのは、このリーダーシップの考え方っていうのはグループの考え方なんですね。そのリーダーっていうのは、新約 の、 教会の中では一人だけっていうようなもんではなくて、チームのやり方でリーダーシップを取ってたんですね。ですからこれが非常に大きいんじゃないかなと思うんですね。そしてよく日本で私のお父さんの時代であるような教会は、リーダーシップの形といいますと、多くの場合は、夫婦のチームなんですね。夫婦だけ、牧師さんとその奥様っていう、そしてその形で教会作ってしまうと、まあ30人ぐらいの教会ができるんではないかなと思うんですね、平均的にね。けれども、なぜその以上大きくならないっていうと、どうしてもその教会はこの2人のものだっていうものが伝わってしまうんですね。この夫婦の教会なんだって。そして多くの場合はその2人の牧師と奥様と家族が教会の上に住んでるわけなんですね。でこのパターンが、日本の商売の世界でもあるんですね。昔のおもちゃ屋さん、トイザーラスをや入ってくる前に、おもちゃ屋さんというのは、そのおもちゃ屋さんの店の上にお父さんとお母さんがいて、そしてその店がその2人の持ち物だったんですね。そして朝早く起きて降りてきてシャッター上げて、そして商売してて、ですからそういう形で誰か雇ってしまうと、この店はこの夫婦、この2人の商売なんだっていうのは初めから見えるんですね。ですからそこではね、夢が湧いてこないんです。ここでどんどんこれをやって、そして私がマネージャーになって、そういうの湧いてこないんです。なぜ言うと、決まりがあって見ればわかる、この2人のものなんだっていうものがあるんですね。ですから日本ではこのチームの意識で教会やるっていうのはあることはあるんですけれども、多くの場合は夫婦でやってるんですね。ですからどうしてもそれで決められてくるんです。あ、この2人のものなんだなって。そして多くの場合はその2人がその土地も自分で買ったわけだから、その土地も場所もその家族の財産みたいなもんなんですね。ですからそれだったらメンバーになってもどうしても お客様っていうか、これは私たちのものじゃないんだっていうものが入ってるんですね。ですから本当に、まあ、小さな教会でいいんですって言うんだったら、まあ、その形でやっていけるんですけれども、この爆発的に大きな働きになる、なってほしかったらね、チームの考え方で何人かのリーダーいて、そしてこのリーダーが説教する賜物が持っている、このリーダーはマネージャー的な賜物を持っている、そしてこれは私たちの教会です、私たちの教会ですって。ですからあの KBF でもあのそれが あったらいいなと思っているんですね。あの、ですから、話し合いながら横のつながりを持ちながら教会をやるって、このような考え方、このテムテのとパウロの中にはあったんではないかなと思うんですね。でもう一つは、もう一度一節読んでくれますか。
人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。
ですからリーダーなりたいなと思うのは別に悪いことじゃないんですね。リーダーなりたいなって、いつかなりたいなって、あのそれはあの悪いものではないんですけれども、なりたいなという理由が大事なんです。どうしてなりたいのかって。そして多くの場合はリーダーなれたら、私の価値が低いから、リーダーみんなの上に立ってリーダーなれたら私の価値がもらえるんではないかって、それが大きな失敗なんですね。あのリーダーになったら尊敬されるから、リーダーになったら褒めてもらえるから、あのリーダーになったら立派と思ってくれるから、全部間違えたような動機なんですね。そしてその動機でリーダーになってしまうと、どうしても周りの人を利用してしまう。そして誰かがあんまりにも自分よりうまい賜物を持ってたら、あの成功した時に喜ぶんではなくて注意して止めるんですね。でそれで教会が小さなものずっと続くんです、何年経っても。ですからそのリーダーになりたいなと、あの動機っていうのは非常に大事なんですね。そして私がこの動機がいいんじゃないかなと思うんですね。そしてその動機が自分と神様の関係がものすごくもう素晴らしくて嬉しくて、ものすごいいろんなことが示されて、もうワクワクして、これが学んだこと、あの経験していることが分けたくてしょうがない、もうこれが他の人に知らせないと、とかこんな素晴らしいことが、こんな素晴らしい癒しを私をもらってて、どうにか周りの人に分けたら他の人もの人生も楽になるんではないかなって、その祝福からリーダーになりたいって。そしてそういう人たちは土台として愛の安心があるんですね。愛の安心があるから、天のパパは私を愛してくれているからっていう安心があるから、誰かが成功したら喜ぶことができる、その人に助けてあげて、そして送り出すことができるんですね。そして、まあ、よく言うことなんですけれども、イエス様の資格っていうのは、彼は神学校に行かなかったんですね。あのけれども伝道始まる前に川のとこ行って、そして洗礼を受けるっていうことになってて、そして洗礼の意味は自分が汚れてるんではなくて天のパパに委ねるっていう証拠として洗礼を受けて、そして上がった時に、なんかハトポポみたいなものがブラブラって降りてきて、そして天のパパがこれは私の大事な息子なんですって、私が喜んでいます、愛してるっていうようなものが伝わったんですね。そしてそれがイエス様に伝わって、その安心、私が愛されてるんだ、選ばれてる、愛されてるんだって、その安心で働きに入っていったんですね。それがイエス・キリストの基礎的なあの資格だったんですね。ですからこれは神学校で取れるようなもんではなくて、神様と一対一な関係が取ったときに、その関係の中でそのような安心が入ってくるんですね。そしてその安心が入ってくると、今度は安心して人を育つことができる、競争しないと、とかそういう意識が消えていくんですね。ですから、そういうようなこともこの場所から学べるんではないかなと思うんですね。 で今度は入ってくるのは、リーダーになるんだったらどういう性格とかどういう考え方があればいいのかっていうのが出てるんですけれども、一つは出てるのは評判がのいい人ですから、なんかすごい悪い噂とか良くないようなイメージを持ってるのではなくて、本当にこの人はイエス様のような性格を持ってるなっていう、そのようないい証になるような人。けれども私たち間違えてほしくないのは、これを書いてる人は殺人なんです。パオロが大勢の人を殺してるわけなんです。ですからもともと生まれつきいい子ちゃんっていう話じゃないんですよ。これはパオロはめちゃくちゃだったんですけれども、神様の恵みによってその神様と関係を持ったから自分が少しずつ何年もかけて変えられて、そしてだんだんだんだん評判のいいような人になっていったんですね。ですから皆様誤解してほしくないのは、いやだ私はこういう悪い癖があって、あれがもうあるしこれもあるしって、 ですから私は多分リーダーは無理だろうなって思わないでください。イエス様と共に生きると、どうしても本格的な関係だったらその性格が影響してくる。それで自分も変えられて、少しずつ人は3年前と全然違うなとか、5年前は本当にしんどい人だったのに最近は違うなって、そのようなことがありますので、ですからリーダーを選ぶときに評判のいい人で、ですからいつも酔っ払っているとかそういうんではなくて、女性を見下しているとか男性を否定的にな態度を取ってなんか考えているとかそういうんではなくて、本当にお金の問題がいつも借金ばっかりではなくて、本当に評判のいい方っていうのは、それが見えてきたら自分のリーダーシップの時期がだんだん来てるんではないかなと思うんですね。2番目は、もうさっき言ったんですけれども教会の中で選ぶっていうことなんですね。そしてこれが非常に大事で、アメリカでは最初の教会ではもう考えられないような、考え方で今教会が選ばれているんですけれども、アメリカだったらインターネットでまず進学校行って資格を取って、そしてそういう牧師になりたいと思うんだったらそういう仕事探し のページがあるんですね。そして自分の履歴書をそれに出して、そしてもう何百人何千人の人たちがそこに入っているんですね。そして今度は教会が、うちの教会がもう牧師が引退だから新しい牧師いるなと思ったら、そのインターネットでそれを調べてて、そしてこの人はいいね、この学校から卒業したし、これをやったし、あれもやったし、こういうのはできるし、こういう資格があるから、じゃあインタビューしようかって。で今度牧師の方は本当にこの世の中の価値観で、この教会だったら、給料がちょっと少ないやなって、このぐらいの給料で、住むとこもあるからし、それはちょっといいんけれど、保険も出してくれてる、定年退職金も出てるなって、じゃあそれだったら私が我慢して給料が少ないけれども、これを我慢して3年間ここに働いて、そしてちょっとそこをグレードアップして、自分がちょっと成功してるという見せたら、今度飛び込んでもっと給料のあるような教会に入ろうとか、そのようなやり方っていうのはアメリカの教会には多いんですね。そしてそれがもうパオロにそんなやり方やってるよと思ったら、多分パオロがねもうショック受けてね、服を破けてね、何ちゅうことなやってると思う。なぜ言うと、そういうやり方、そういう人間的なやり方ではなくて、神様がリーダーを選ぶんですね。そしてそのリーダーっていうのはの価値観は、はっきりヨハネ10章の3節から5節に入ってるんですね。これ読んでくれますか。ヨハネ10章3節から5節。
門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。 すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。
良い羊飼いになるには愛し合っている関係を持たないといけないんです。そういう関係っていうのはただ履歴書を見て決めるようなもんではないんですね。ずっと付き合って、そしてその人の失敗も見て、その人のいいとこも見えて、その人将来立派な人になっていくことを信じて、そして神の家族の中で育てていくって、そのようなリーダーが本当にもうなんか振りする必要がないんですね。けれども気の毒なんですけれども、多くの牧師が、大体3年以内に違う教会に移るの多いんですね。ある国では。そしてどうしてかというと、雇われて今度はできてます、私が全てをできてますというイメージを守らないといけないんですね。けれどもだんだんだんだん普通の人間だっていうことがバレてくるんです。そしてそのバレてくると、だいたい2年目でだんだんクレーム、あの人がね、これができんかったよと、契約通りにこうやる、そしてだんだんだんだんクレームが出ていって、そしてとうとうそれがしんどくて違う教科に行くって。でどうしてかというと、雇ったんですね。愛し合って神様の家族の中で育てたんじゃなくて、ね、育ててたら私たちは家族っていうのは切り捨てることは考えられないんですね。けれどもそうではなくて、雇われたから、もうこれができてない、あれができてない、これができてないっていうのとクビになってしまうんですね。ですから KBF の中では、将来のリーダーはここで育ちます。皆様です。少しずついろんなことを学んで、そしてイエス様と親しい関係をだんだん深くなっていくと、神様の方からだんだん責任が与えられて、いくと思いますね。ですから私が病気しているときに、よそのプロを呼びません。よそのプロを呼ばないで皆様、明かししてもらうとか、メッセージしてもらうとか、そういう形でこれからやりたいと思います。次はね、2節読んでくれますか、もう一度。テモテ第一手紙3章の2節。
ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり。
ちょっと集中したいのは、妻何人一人だけなんですね。そしてこれが非常に大事で、この時代背景調べてみますと、この文化では奥様何人かがいるっていうことがなかったんです。この町では。何があったっていうと、この妻が一人なんだけれども、彼女が何人かがいるっていうような、特に会社の社長とか、そのような文化日本でもあるんじゃないかなと思うんですね。そのようなことを考えているんですね。そしてですから私もリーダーを探しているときに、独身の男性の中で何を見ているというと、例えば一人の男性が、自分のファンクラブを揃うような行動を取っているんだったら、まだまだリーダー無理だなって分かるんですね。そういうこの人大切にするんではなくて、自分の行動の中で何々ちゃん、何々ちゃん、何々ちゃんも、何々ちゃん可能性があるなとか、そういうぐるぐる頭の中で何人かの女性を比べたり考えたりするような性格を持った男性だったら、牧師になったらとんでもないことになる、とんでもないような問題になってしまうんですね。ですから探しているのは、独身の世界でも何々ちゃんが好きだったらその方だけが好きっていう忠実さっていうような、そういう性格を持った人、そういう性格を持った人は将来はすごい立派な 忠実なリーダーになる可能性が高いんじゃないかなと思います。そしてあの女性も同じなんですね。女性も何々君何々君何々君ってそういう考え方を持ってるんだったら、そういう二心ですので神様は祝福することができないんです。自分の人生は止まってしまってます。なぜ言うと自分は二心を持ってますので。ですからその人間関係の中でまっすぐこの人だっていうような、そういう性格を持った人は今度リーダーシップを取れるんです。もうリーダーを取ってまっすぐ歩くことはできるんですけれども、あの人あの人あの人あの人っていうような、けどあの人はこれがあるしね、あれはあるしなっていうのは、そういう人たちはリーダーになってしまうと困難を与えるようなあの人になっていくんですね。そしてもう一つはあの結婚が大事みたいなんですけれども、あのどうしてかというと、結婚っていうのは最大な検査なんですね。自分は自己中心的な人なのかどうかっていう検査なんですね。そして私が結婚する前にすごいいい人だなって私は思ってたんですよ。すごい心の広い人だなと思ってたんですよ、結婚する前に。けれども結婚した後で隠してたものが全部バレてしまうんですね。私の家内が全部見て、これもやってる、あれもやってる、これもやってる、そして僕こんなめちゃくちゃな人なのかっていうことを気づいてしまって、自分のわがまま、自分の自己中、全部やっぱり24時間一緒にいるわけだから、自分の癖とか全部次から次からバレていくんですね。そして本当にイエス様の愛で生きてリーダーシップ取るんだったら、そういうのバレないといけないんですね。ですから私がリーダーを育つときに、そのリーダーを育てる人と24時間一緒にいるのは不可能な、私できないんですね。ですから結婚してた方が早い。結婚してたらね、家内が全部バラしてくれるの私に、こうもあれもこれもこれも、彼がねこんなしてし、あれもやったしと、ああ助かる助かる、あじゃあこういう問題があるんだなと、もうすごいやりやすいんです。全部ボトーンってあのバレてくるんですね。それで今度はその、バレた時にどうするのか、あのイエス様の愛でそれを変えてもらうのか、それか自己中になるのかっていう。ですからあのその結婚というのはそのリーダーの大切な訓練なんですね。そしてあのそれができなかったら、次の訓練の方法であの独身としてずっとあのいるつもりがあるんだったら、今度は何人かと友達と一緒に暮らすことなんですね。そうすると自分のわがままとか全部たっぷりあのバレてくると思います。そして今度は聖霊がそれをあの発見してもらって、そしてそれを癒してもらうという大切なあのものなんですね。ですから結婚の、一番良くないような準備は一人暮らしなんです。一人暮らしちょっとだけだったらいいんだけれどもね、一人暮らしだったらね、自分の匂った靴下あっちポーンと放り込んでもね、誰も何も言わないんですよ。そしてね、あの3日前のお弁当の残りがそこに置いてあるんだけれども、誰も何も言わないんですね。ですからそういうあの人が、ずっと癖になって、ずっとそうやって生きていると、あ今度は他の人とやっていけない状態になってしまうんですね。でこういう人もいるんですね。一人暮らしで自分の部屋は完璧、もうお皿がいらない、だって台はあんまりにも綺麗なので、台の上に食べようと思ったら安全って、そこまでね綺麗の好きな人がいるんですね。けれどもそういう人は一人だからそこまで綺麗にできる。子供できてしまうとね、もうやっちゃうんですよ、いる子供っていうのは、いろんな汚いことするんですよ、ね、ですからやっていけないんですね。ですから本当にあのリーダーになるんだったら、一人暮らしではなくて何人かの人と一緒にもう愛し合いながら、許し合いながら生きるっていうのは大事な大事な訓練なんです。そしてそれをしてなかったら、あの必ず結婚かなんかに入ったらドカーンってもういろんなものが出てくるんですね。あのですからこの結婚っていうのは、あの大事っていうものが出したんじゃないかなと思うんですね。もう一つはあのこれも特に今の時代大切なんですけれども、あの結婚っていうのは、 付き合いと違うんですね。付き合いだったら嫌いとなったらもう別れたらいいんだけど、結婚は違うんですね。そして結婚は一生結婚ですので、そのような心を持つことが非常に大事なんですね。そして今の時代、ちょっと嫌だったらやめていくっていう人が多いんです。そしてそういう人は結婚も難しいし、それだけではなくてリーダーになるのは難しいんですね。なぜ言うと、思う通りにいかなかったらすぐ辞めてしまうっていうような習慣が染み付いているので、ですから結婚は大切な訓練なんですね。うまくいってない、これでもこの人を大事にする、コミュニケーション取れてない、それでもどうにか許して乗り越えて大事にするって、それは会社でも教会でもそういうような心が必要なんです。そして結婚の中ではそういうような心を育てられますので、ですからこのパウロがティモティにそういうことを言ったんじゃないかなと思うんですね。そしてもう一つはこの2節、もう一度読んでくれますか。
ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし教える能力があり。
Okay. 今日は全部話する時間がないんですけれども、一つは短気な人、もう急に切れたり急に落ち込んだり、そういうのはリーダーとしては非常に危ないんじゃないかなと思うんですね。ペテロ第一手紙の5章の8節も、読んでくれますか。
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
もう一度読んでください。
身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。
ここに書いてあるの元の訳は、単語を出しませんけれども、そのニュアンスはね、ボケさすような行動を取らない人、ボケさすような習慣を持たない人なんですね。ボケっていうか、本当に、例えば、アルコール飲むと、別に聖書の中ではアルコールの飲んではいけませんって書いてないんですけれども、アルコールを飲むとボケが入る、はあはあはあっていう感じで、はあ、そうですから、アルコールの飲みすぎっていうのは私たちをボケさすようなものなんですね。飲みすぎてしまうと、もう一つはテレビでもつけてボケーっとそれを見て、そしてこの番組はちょっと面白いけれどもつまらない部分もあるからあれも見ようと思って、そしてあれも見て、いやちょっと面白いんけれどもつまらない部分もあるからこれも見よう、そして同時に4種類ぐらいの番組をババンバンババンバンって見て、けれども自分はもうボケてるんですね。ただボケーっと、そのような習慣の多い人はリーダーシップ難しいと思いますね。そういうボケさすような行動が多いっていう。なぜ言うと、リーダーになってしまうと急に大変なこととか急に問題が入るとかそういうことがあるので、自分はボケたままいたらリーダーシップちゃんと取れないですね。ですから私たちの社会では、飛行機のパイロットになるんだったら酒を飲みながら運転というのはとんでもないことなんです。なぜ言うと、ボケたまま飛行機を飛ばすというのは多くの人の命がかかっているわけですので、ですからそれが禁止なんですね。そして私が最初はいやそんなことないだろうなとか別にボケてもいいんちゃうかとかね、これをやってとあれをやってと思ってたんですけれども、だんだん分かってきたのはね、何が起きるか分からない牧師の 生活っていうのはね。そしですからある程度本当に自分の体を大事にしないといけない。何が起きるというと、例えば私こういうことはよくあるんですけれども、休みの日なのにしつこい電話が入ってきてる。ビンビンビン。そして私が、あ、休みやから私は取らないことにしようって。けれども今度これ7回目なんだよな。ですから7回も電話してるから何かあったんかなと思って、どうしようって、じゃあ取ろうかと思って、そして取ってみると、その電話してる人は、今自殺しようと思っているんですって。そしてもう私はもう飛び降りるとか、ボケていられないんですよ。そういう時に、あ、ごめん、なんか言った、飛び降りるって、飛び降りたらいいんちゃうとか、いや、なんかとんでもないような話がすると出てくる可能性があるんです。ですからボケてられないんですよ。休むのは大事なんです、寝ることは大事なんです。けれども自分の行動が自分をボケさすような行動だったら、いつリーダーですので、いつ大変なことに巻き込まれるとわからないんです、休みの日でも。ですからやってられないんです、そういうことは。そのようなものがこの御言葉の中にあるんではないかなと思うんですね。なぜ言うと、悪魔が動き回ってるんです。誰かやっつけたくてしょうがないんです。ですから私たちリーダーになるんだったら、もうボケたままだったら、責任がなかったらいいんだけれども、責任が与えられたらとんでもないようなことになってしまうんですね。ですからアメリカの総理大臣も日本のリーダーもすごい守られた状態なんですね。そう、なぜ言うと、ボケてたら大変なことになって、国が大変なことになっていくんですね。ですからリーダーになるんだったら、やっぱり同じように自分の体を大事にして、ボケさすような行動がもう危ないんじゃないかなと思うんですね。それでもう一つはこの御言葉、そしてテモテ読んだところの中で、もう一つのギリシャの単語を取って考えたんですけれども、それはね、リーダーになるんだったら精神安定が大切なんです。精神病になってるんだったらリーダーシップはすごい不安定なんですね。それでまた言いたいと思うんですけれども、パウロは殺人、何も大勢の人を殺したわけだから、そうですから、ある意味彼は精神的におかしい時期もあったんです。けれども大切なのは、リーダーになるんだったら今日は狂っていませんっていうのは大事なんですね。3年前入院して精神病だったんだけれども、今はなっていないんです。それが今は大事なんです。今は狂っていません、今はおかしくなっていませんって、これがリーダーになるんだったら大事なんですね。そして、精神的に安定してるんだったら、証拠として、本当に長く続くような友達関係を持てるって。そして誰かがキョロキョロ友達関係を延期って、新しい友達作る、延期って友達作る、そういうような行動だったら、まだその精神的に不健康な人だなっていうような証拠なんですね。けれども5年前の友達今でも大事って、そのような性格だったら、一つの精神的に安定してるっていうような証拠なんですね。ですからこれは皆様を責めるためではなくて、けれども自分は今は病気ではないんですって、ね、3年前2年前はこうだったんだけれども、イエス様の御言葉を信じるようになって、だんだんだんだん安定が入ってきたって、それになるともうリーダーシップ、リーダーになる可能性が高まるんではないかなと思うんですね。もう一つは、少しずつ家賃を自分で払えるようになりましたとか、自分で生活、自分の収入で生活が取ることができるようになりましたって、それももう一つのリーダーシップの準備ができてきてるなという証拠なんですね。でもう一つは誰かと意見が違ってたら、安定した形で話し合って自分も謝ることができる。それはすごい大切なことなんですね。成長した印は、誰かと口喧嘩か何かあった時に、話し合って 暴力しないで話して、そして仲直りとか謝ることができる、これは成長の一つの証拠なんですね。そして現在流行っているのは、私が言うのはその E メールとかブログのテロなんですね。そしてこういう人たちは何がやると言いますと、嫌なことあったらドッカーンって自分の不満をブログとかテロに一方的にみんなをやっつけるって、爆弾みたいにカーンって、あの人はこうでこう、そして人の名前もそれに載せて、そして大きな混乱を起こす。ですから皆様の中でそういうストレスが溜まってきたら、そういうインターネットで大勢の人を一気にやっつけようって、そういうのを持ってるんだったら、今はリーダーにならない方がいいと思います。3年前それをやってて、今はもうやらない、愛受け入れ許しだったら可能性があるんだけれども、現在でも不満がたまったらみんなをやっつけようというような仕返しとしてメールで出そうとか、ブログでもう全部言ってやろうと、そういうような心を持っているんだったら、まだまだまだイエス様のようなリーダーシップの準備をできていない、印なんですね。ひょっとしたら、今何人かの人が、あ、もうこれも言われた、あれも言われたって言いたいなと思うような人はいるかもしれません。そして最後にどうすればいいのか、説明したいと思います。すごく簡単で、第一の段階は、自分は成長しないといけないっていうことを認めることなんです。自分はこういう癖がある、自分はこういう依存がある、正直になる自分に対して。そしていつまでも誰かのせいにするんではなくて、私のお母さんのせいなんだとか、お父さんのせいなんだとか、けれども自分正直に、私が問題を持っていますって、それが大事なんですよ。最初はそれがなければ成長が始まりません。正直に自分はわがままがある、自分が自己中がある、自分がこれがあるって正直に神様に向けて認める。それだけではなくて、信頼できるような人たちにも告白する。私がこういうことがあるって言って、弱さがある、ですからこれから応援してくれる、助けてくれるって、そのようなありのまま認めてくれるような仲間が誰でも必要なんです。人のせいにするんだったらいつまでも成長が始まりません。変わりたいと思うんだったら自分が不完全だということを認める必要があるんですね。そして次の段階は神様から許しをもらうことなんですね。そして神様って、私がもう本当にもうわがままいっぱいあって、これもあってあれもあって、そして自分の力では直せません、自分では直せませんっていう、どうぞ私を許してください、そして私の中に住んでください、私の好みを変えてください、私の動機を清めてください、あなたが働かなかったら私は変わることができませんって、そのような祈りっていうのは大切なんですね。そしてその後は、自分の人生の第一の目標は神様とイエス・キリストを通して神様と親しい関係を持とう、とにかくそれは私の第一の目標にしようって、そしてそうすればいずれ、前も言ったんですけれども、私たちは一緒にいる人と似てくる、いい人と一緒にいたらいい影響が与えられます。良くないような人と一緒にいたら良くないようなものが自分に移ります。ですから自分の人生の最大な目標はイエス様と親しい関係を持つ、とにかくそれが一番大事なんですって、そのような心を持てばいずれ変わっていきます。自分の努力ではなくて神様の力で変わっていきます。そうすると周りの人がすごいあったかい新鮮なものがあなたの中に感じることができます。そうするとイエス様と似たような人格の持ったリーダーになると思います。それでは祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの御名によって祈ります。そしてこの教会は 私の教会ではなくて、この教会はあなたの教会なんです。そして私たちはあなたの家族です。ですからどうぞ私たちの中に働いてください。あなたと親しい関係を持ちたいという心が与えられますように働いてください。あなたの御言葉はバランス的に受け取ることができますように働いてください。お願いします。そして少しずつあなたの無条件のアガペの愛が私たちの心の中に染み込んで、そして私たちが変えられて、あなたが望んでいるような人になっていきますように、どうぞ今週私たちの中に働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。